宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は第217回、7月25日公開分です。
はい、
最初の声頑張ってみましたが実は今声ガラガラです。
どうしたんですか？
多分家族に回っている風邪だと思います。
あー、うちもそうです。
あ、流行ってんの？今
今流行ってるらしいです、うん、子供たちの中で
いろいろでもあるんだよね。なんか、うん、手足口病も流行ってる。
そうそう、それ言おうとした。手足口病がすごいらしいじゃない。
でも風邪もなんか
多分これはあれ喉ですね。
喉に来ちゃいましたか。
喉に来ちゃいましたね。
クーラーかけて寝てるからとか。
クーラーかけるほど熱くないね。
あ、そう？
うん、今んとこね。
今のとこね。
この収録時は。
もうそろそろもう、
ちょ
っと厳しいかなってなりつつありますよね。
は
い、
俺ちょっとかけて寝てるわ。
あ、除湿、
除湿効果で。
湿度がね、高いですよね。
むしろ、気温が低いのにちょっと暑いから、うんうん、なんかこう、窓とか開けちゃったりなんかしてね。
はいはいはい、
あれでなんか、調子が悪いんじゃないかと思っているんですが、
うん
ね、今日最初そんなネタ？
いや違う違う違う違う違う違う違う違う違う。
俺が声ガラガラで言っちゃったからだね、
うん、
今日はですね、実は、ピカステ満6歳のお誕生日です。イエーイ、
イエーイ。
あー、ごめんごめんごめんごめんごめん、そうだった。俺カズくんは入ってなかった。カズくん5歳と何ヶ月かですよね。
ちょっとね、私
ちょっと後から、
ちょっと若いんで、すいません。
若い、
すいません、若いんで。
あ、後から来たって言っちゃったけど、
若い、若いって言い方でね。
はい、実は今から6年前の、
はい、
この7月25日からスタートしたのがピカステですね。
まあ6年も経ったんですか。
はい、で今日だから厳密に言うと今日から7年目に入ったと。
生まれた子供が小学生。
今回から7年。え、それ去年の話か。
あ、そうか、6歳で入るから7歳。
そうですね、2年生になるんですよね。
もう上がってるんだ。
それぐらいの年が経ってるんですね。
1年生の時に6歳から7歳になるから、うん、1年生か、う
ん、いいんだよね、いいんだよね、
1年生だ。
あ、じゃあ
これ4月に入学した感じで
ね、また新たに、心新たに、
心新たに思ってないでしょ。
思ってます。
伝統の、
伝統の、
7年目に入っても、うん、伝統のって言うとかっこいいけど、
はい、
あのマンネリときました、
うん、
してないしてない、
伝統ので、
ね、伝統の、はい、一人一ネタでお送りしたいと思います、
はい、
ではナセルさんからどうぞ。
はい、最近ですね、懐かしのゲームがやたら流行ってませんか？
ナセルさんがゲームって言うと、
うん、
電子系でしょ？
そうそうそう、
ね、
あ、タクちゃんはあのこう、コマとか
将棋。
ベーゴマとか。
いや、何を隠そう。さっきまで息子と将棋やってたんですけど。
あ、そうなんだ。
あの、マジ将棋。パチンってやつ。
はい、わかります。わかります。
なんか、ファミコンクラシックとか、スーパーファミコンクラシック、プレイステーションクラシックとか。
ちょっと前からじゃないでも。
で、なんか、PC エンジンとメガドライブまで出てくるらしくて。
なんかさ、なんだっけ、ちっちゃくてさ、
うん、
ちょっとしか入ってないやつが前売ってましたよね。
あ、この一つのソフトに何種類も入ってるようなやつ。
そうそうそう、ファミコンの形してて、うん、あの、ちっちゃいサイズで、これミニチュアかっていうと、実際ゲームできちゃうみたいな。
それファミコンクラシックじゃん。
クラシックでしょ、
うんうん、
あれ、なんか5個ぐらい。あれとかは結構前だよね。
1年、2年くらいだったかな。
そうだよね。その頃からスタートしてるよね。
そう。で、去年、スーパーファミコンクラシックが出て、うん、で、それを偶然にも入手して やりまくっちゃったっていうね。
ああ。
ことがあるんですけど。
前聞いたかな。
そう、それは話した話した。
で、俺はスーパーファミコンはやってないからっていう話をした気がする。
ああ、はいはいはい。
で、そこに、今度 PC エンジンとメガドライブが入ってくるっていうので、どんどんどんどんか、こう、加速していく一方で、うん、アプリもすごい最近出てるのよね。
ああ、アプリバージョンが。
アプリバージョンで、
はいはい。
多分これタクちゃんもやったと思う。ドクターマリオ。
ごめん、やって
ない。やってないのか。
知ってるけど。
知ってるけどやってない。
知ってるけど。
カズくんも、
いや、知ってるけど、多分やってるとは思うけど。
あ、そうそうそう、俺もそんな感じ。
そんなにね、
ハマってないって感じ。
そうそうそうそう。
僕、青春の一つのゲームみたいな感じで、もうね、出るって言った瞬間に、すっごい楽しみで、 ダウンロードしてしまいました。はいはい、その結果として今移動中電車の中で結構やり込んでるんですけど、
ポイントアンドロイドだっけ？
これアンドロイド。
アンドロイドのアプリであるんだ。
そうそう、アンドロイドもあるし、アップルでも使えるし。
あ、本当。
うん。で昔はやりすぎちゃってたけど、今ポイント制で5回以上は連続でできないみたいになってるから。いいシステムだな。
それどういうこと？
一つのステージに行くのに一つライフを使うのよ。
課金があるってこと？
で、やりすぎる5回以上やるんだったら課金してねっていう。やりすぎず。
じゃあ、やりすぎちゃおうと思えばやりすぎちゃえるんだけど。
課金すればね。
課金。俺は課金しないぞだから。
そう、課金しないぞ。絶対課金しないぞって思ってるから、まあ、電車移動の20分くらいをちょうど楽しく過ごせるっていう感じですね。う
ん、はいはいはい。
ただ、その一方でダウンロードをして、もう買い切りの形でもう結構、こう iPad 持ってるといいソフトがいっぱい出てきてて、ドラクエシリーズもほぼ今できちゃいますし。
うん、そうか、ナセルさん両方使えるんだ。
そうそうそう。両方使えるようにしてる。
アンドロイドも、アンドロイドは携帯で。
はい。
iPad で、Apple の。
そうそうそう。
ああ。そうっすか。
そうなんです。ドラクエが今全部できちゃいますし。
うん、何で？アップルで？
アップルで。
あー。ただで？
それは買い切りですけど。
あー、課金じゃなくて。
1800円、1200円くらい ?1000 円ちょっとくらい ?2000 円しないくらいの価格帯で買えちゃうんですよね。
昔から。
一つ、ドラクエ1とかドラクエ2
とか。
一つ一つですけど。けど、昔1万円くらいしたんじゃないの？ドラクエとかって。
まあ、そうだよね。
うん。
最初はね。
うん。
ドットのやつでしょ？
そう、ドットのやつ
ね。うん、うん。ね、これ頑張って人に見ないと人に見えない。
はいはいはい。
で、めちゃくちゃ長いパスワードを打ち込むとかね。
は
い
は
い
は
い、
ああ。ね。
で、そういうの懐かしいなと思いつつ、で、つい最近、平成の名作ゲーム、ナンバーワンに輝いたゲームまでダウンロードしてしまいまして。
平成の名作ゲーム、うん、
平成の、ファミ通ってご存知ですか？
ファミコン通信、
うん、そう、ゲームの総合雑誌みたいなやつがあるんですけど。
伊集院さんが必ずコラムを書いてる。
うん、あ、そうそうそうそう。それで、平成の30年間を振り返って、うん、一番面白かった、あなたの青春の作品は何ですかっていうアンケートをやったんですよ。
うんうんうん、
こう、令和になるし。直前くらいに、うんうんうん。で、それに第1位に輝いたゲームなんでしょう。
だいたい知らないっていう。
知ってるだろう。だって1位。
ファイナルファンタジー。
じゃなくて。
ドラクエ。
じゃなくて、そこの間を行った。
間？ギャラが。
なんだ。
ギャラクシアン。
あ、テトリス。
ほら、昭和だし。
ほらほらほらほら。
クロノトリガーって知りません？
知らないな
ぁ。なんかよ。
残念、これ年代の問題じゃない気がしてきた。
いや、みんな知ってるはずですよ。鳥山明が、そうか、そう、キャラクター書いて、時代を超えてこう旅をするっていう非常に面白い作品なんですけど、うわ、点点点しか見えない二人のたまに。
ピンとも来ないね。
ね。
あ、知らないの？
ね、うん。ドクターマリオは聞いたことあって、うん、やったことあるかもぐらいだよね。うん、記憶にはないかぐらいだよね、はい。
うん。
じゃあダウンロードしてやってください、ぜひ。
もう一回言わないとわかんない。
クロノトリガー、クロノトリガー、クロノトリガー。
どういうゲーム？
普通のロールプレイングゲームなんですけど。
普通のってなんだよっていう話だけど。ロールプレイングね。
ロールプレイングです。
ああ。じゃあドラクエっぽいやつね。
ドラクエっぽいやつですね。
鳥山明だし。
うん。
うん。
だけどその続編が出なかったのは不思議なくらい面白い作品なので。
あ、それで、優秀な作品に選ばれたんだ。
そう。最優秀作品でしたね。
へー。
その最優秀作品だったからダウンロードしちゃったっていう。
でも、週刊ファミ通ででしょ、う
ん、はいはい。
うん。
週刊ファミ通を、読んでないから。
好きな人たちの中ではってこと
そうだよね。
そう。だザ・ゲーム好きが選んだっていう。ドラクエを抑え、ファイナルファンタジーを抑え。
そこあんまりでも響かないよね。響かないよね。なんかこう、有名どころ、巨人よりも、みたいな。ね、広島カープよりも、みたいな。名前っぽく言ってるけど。
うんうんうん、
で、何
そうですね。
やろう。とりあえずダウンロードしよう。
はい、はい。
はい。
はい。じゃあなんか上がったような下がったような。そのノリでカズくんよろしく。
あ、はい、はい。この前ですね。
うん。
ちょっと、用事で飛行機に乗ったんですけど。
うん。
飛行機に乗ってる時に、あ、乗る前に、保安検査場を通って、待つじゃないですか。
うん。うん、
で、待ってたら、だいたい案内で、何時何分出発の方、今から搭乗ですって言って、うん 大体あれ順番決められてるじゃないですか。うん、あのダイヤモンド会員の方とか、クリスマスファイヤーとか、
あの格差社会のやつね。
優先登場、あの今からご案内しますとか、うん。今までは全然気にしなかったんですけど、うん、結構時間があったんで、なんだろうこのダイヤモンド会員とか。今まで耳にはするけど、うん、なんだこの優先的なものはと思って、うん、ネットでこうやって調べてみたんです。うん、なんだと思います。
カード
じゃないの？
カードもあるんですけど、うん、どちらかというと、
席のクラス、
まあ、あれか。なんだっけ、マイル。
ですね。
マイルの多さ。
細かく言うと、マイルは、マイルと、もう一個、乗った、マイルっていうのがあるんです。
ああ
乗った距離の。
陸マイルじゃなくて。
そうです、そうです。
普通の。いわゆるマイルでの数字の問題だけじゃなくて、本当に乗ってるマイル。うん、
本当に乗ってるマイル。うんうん、普通のマイルは、まあ、この料金に応じてとか、これだけマイルが貯まります。じゃなくて。
とか何倍みたいなやつ。
本当に乗ってるマイルっていう。それに、とかに、あと、まあ、回数ですね。回数に応じて、このランクがあるらしくて、それが、まあ一応一つの、このステータスみたいな感じであるらしくて。うんうん、で、まあ、それに応じて、まあ優先的に乗りますよとか、あとまあ、ラウンジが使えますよとか。で、もっと調べたら、ある一定のクラスに行くと、うん、座席指定が優先的に取れたりとか。
はいはいはいはい。
で、クラスの、飛行機の前方の座席を優先的に取れたりとか。うんうん、
いい席でしょ、でも。
いや、いい席じゃなくて、普通の、
ただ前の方だけってこと？
普通席の前方。
わかります、わかります。
の方を。
後から乗って先に降りられる。
そうです、そうです。ですね、結局そういうことなんです。
そういうことだよね。
うんうん、
なので、早く乗れると、荷物を自分の棚の上、とこに、真上に置けるとかですね、うんうん。そういうメリットがあるらしいんですけど、
うん、
結局それらしくて、
うん、
それを取得するのに結構大変らしいんですよね。
たくさん乗らなきゃいけないっていうか。
最低、一番下のランクで3万マイルか。3万マイル。
3万マイル分乗るの？
三、そうです、そうです。
三万マイルって結構じゃない、
ま、マイルとちょっと別なんですけど、はいはいはいはい、それぞれにこの距離はこれ、
なんかいろいろあんだよね。
乗ったマイルがこれだけっていうのが一応決められてるみたい
で。そう、あと何で乗ったかにもよるんでしょ、あれ。
あ、そうです、そうです。ね、普通席とか。
普通で乗ったかとか、はいはい、早割で乗ったか、普通の料金で乗ったかとかね。
え、それ全部の会社じゃないでしょ。
で、まあ私は、
分かんないだから会社ごとだよね。
JAL とANAはそれぞれにあるっぽいんですよね。で、他の会社あるかどうかわかんないんですけど。
JAL と ANA は、なんか他の会社と、あれしてますね。提携してますよね。
うんうん、そうなんです。
JAL 派と ANA 派があるからね。
あ、っていうか、私、うん、アメリカに去年行ったじゃないですか。うん、で初めてマイルが、うん、ついたんですけど、大してつかなかったんですけど。
アメリカまで行ったら結構つくでしょ？
数千。
うんうんうん。
しかつかなかったんですけど、うんうんで、結局、向こうで移動するのもつくんですよね。その向こうで移動するのの会社もつくっていましたね。はいはい
は
い、
それ以外に、乗ったマイルっていうのが多分、調べれば、タクちゃんにもついてるはずなんです。
乗ったマイルが。
乗ったマイルが。フライオンマイルとか、JAL だったらそういう言い方をしてるんですけど。
それはただの数字？それとも使えるもんなの？
それは、まあ、ただの数字っちゃ数字ですよね。その
成績表ってこと
ですね。まあ、そうですそうです。それが3万マイル行ったら、そのクラスの資格がありますよとかっていう。
けど使えるんだよね。
それは使えるのは普通のマイル。
うん、そうだよね。
ああ、そういうことか。
陸マイルとかを全部。
自分の乗った実績の。
あなたの成績はそうですよ、そうそうそうマイルっていうか。う
ん、そうなんです。それに応じてまたサービスがちょっと変わってくると。
大変そうだ。
らしくて。ただ、もっと調べたら、今なんかテレビでもやってるっぽいんですけど、このクラスを取得するために、あえて、用もなく乗るという。
それなんか聞いたことある。なんだっけ、なんとかタッチ。
ね、
タッチ&ゴーじゃないや。
タッチ&ゴー全然違う。ま
あ、JAL だったら、JGC って言うんですけど、その、このクラス。そのクラスを取得するために修行するっていうんで、JGC 修行とかっていうような、こうネット検索したら出るんですけど。
調べたんだ。
こうマイルのそのいろいろ見てたらそういうのが出てきて、なんだこの修行ってっていうので見たらどうもそのステータスが欲しいがためにこう まあ、そこに、だいたいまあ飛行機乗るのは目的があってそこに行くわけじゃないですか。じゃなくても、行っても次の便ですぐ帰ってくるとか、そういうふうに、まあ、これ貯めるのは1年間のうちで、その数、その数字の。
じゃあ乗り続けなきゃいけない。
行かないといけないので、っていうことで、まあそういうをあえてやる人もいたりとか、いうことらしいので、ぜひ、たくちゃん、今年は、はあ、アメリカに行かれたので、はあ、ポイントが。
ね、もう、うん、
去年か。
ちょうど1年前ぐらいなので、1年だとするともう切れます。
日本で1月1日から12月31日までの1年みたいなんで、
そか
今年行くんなら、多分、
行かないっす。
ボーナスで5000ポイント今ついてるはずなんで。
行かないっす。
修行しなくていいの、修行。
それか、30回乗るかとか、
で、俺に言ってるけど、カズ君はやりたいんでしょ？
めっちゃお金かかるん
ですよ。いや、お金関係なかったらやりたいでしょ？
お金関係なかったら、ね。
乗れるんだよ、ずっと。
それが、でも、1年ごとなんです、次の年の1年間はそのクラスとしてできる。
あ、違う、そうじゃなくて、乗り物に乗り続けられるっていう幸せ。
私は、自分で運転したいとか、
あ、じゃあ、
操縦したいとか。
乗り鉄じゃないのね。
なので、飛行機にずっと座っとくっていうのは、
ね、
結構しんどいかも。
なるほどね。
あ、じゃあ前にこの、サンドルつければいい。あ、今、右旋回したっつった。
うーん。
考えてもらおうか。うん、はい。ということで、私の一ネタはですね、今年早々と夏やったものがあります。今でもナセルさんが俺のメモを見たので多分知ってると思いますが。
見えちった。
スキ
ー。お、いい線。プールです。
どういうつながりで。
いやいや、スポーツでしょ、うん、で、ほらね、その季節のスポーツといえばさ、うん、やっぱり泳ぎじゃないですか。
でも、ちょっと待ってください。結構寒かったんじゃないですか？
そうなんですよ。それでね、なんでかっていうと、この間、その、私たちの教会の子供たちの遠足を企画してたんですよ。
はいはい。
で、遠足を企画してて、行こうと思ってたのが海の日だったんですけど、
はいはいはい。
海の日、完全に。
まだ寒かったと思います。
雨ですね。
はいはい、はい。
それで、川に行くようだったんですよ。
ああ。
で、川に行って、あ、どうせ暑いからっつって企画したときは。で、泳いで、うん、そこをこう、使ったり泳いだり、ぐらいはできるぐらいの、ちょっといい川のスポットがあって、で、バーベキューとかもできるし、みたいな。で、釣りもできるし、みたいな感じで計画したんですけど、その前の日にですね、男性一人流されて亡くなったという場所なんですけども、ちょうど小雨で多分
増水してて、
多分ですけどね、その、新聞の記事なので、で、これはやばいということもあって、もともと、直前には、雨のプログラムを考えておこうということで、うんうん、雨でですね、結局、プールに行ったんです。
うんうん、
つっても、外じゃなくて、室内のプールで、相模原にある北の丘プールってご存知ですか、
うん、どこだろう
北公園かな北の丘公園かなそうですね、南区。南橋本とかあの辺だと思うんですけど、
うん、
南橋本のあたりに北清掃工場っていうのがあるんですね。
ああ、はいはいはい。
その清掃工場の熱を利用したプールで、相模原の中では、多分唯一、楽しそうなプールです。
はいはい。温水プールみたいな。
っていうだけじゃなくて、流れるプールが。
ね、ああ、はい、はい。
室内で流れるプールとか、まあ、つっても二つか。流れるプールと、結構長いスライダー。
はいはいはい、はい。
空中を、こう、チューブで、なんていうかな。で、一回こう、プールの外にまでチューブが出ていって、また戻ってくるような、そういう。
結構キャッキャーみたいなとこね。
そうですね。があって、
はいはいはい。
行ってきたんですよ。
はいはい。
そう、早くもだからプール体験。
あったかかったです。
はい。プールそのものは別に寒くはなかったし、うん、あと裁断室もあるし、裁断室ってわかります？段は暖房の段。
はいはいはい。
段を取る部屋は、なんかちょっと若干サウナっぽかったし、
うん、
あとは、ジャグジーはあったかかったし、うんうんうん、ただね、混んでんですよ。意外と。
人気があるんですね。
第3駐車場をに止めさせられました。はい、結構朝から行って。
海の日でみんな行こうと思ってて、
寒いから。
寒いからじゃない？
か、もう、早々と人気だったか。予定変更していったのか、それともいつもあんな感じなのか。でも聞いたら、第3駐車場、第4まであるみたいな、なんか、ってことは、普段混んでんのみたいな。
そうですよね。ね。
安いんでしょ多分。
いや、安さで言うとそうでもないんだけど、あのね、多分時間制限があるんですよ。2時間。
うん、あ、
なので、周り、回転がいいのかなとかって思うんですけどね。
なるほど、なるほど。
プールに行って泳いできて。で、その後ぐらいからですね、だんだんなんか調子が悪くなって。なんで、実は。
もらってきましたね。
実は、その時の疲れとかいろんなので、うん、この声のガラガラに至ってるのではないかと思ってはいるんですが、うん、でも、初プール、そして楽しかったです。うん、子供たちと一緒に、流れるプールで鬼ごっこしたりとか。
うん、はい。そういうとこあるんですね。
ね、ぜひ、ちょっと検索して、北の丘、のはひらがなで、うん、丘は、そうですね、岡山県の丘じゃない方の丘。うん、
はいはい、
はい、はい。北の丘プール。子供も喜びます。子供プールもあるし、すごく楽しい感じでした。カズくんなんかいいんじゃないかなと思うし。はい。なんならね、なんなら微妙にデートもできるかな。ナセルさん夫妻がデートしても、はい、やめてた方がいいか。
やめた方がいいな。
ちょっとね、ポークエキスが入ってるかも
しれない。ナセルの、これをチェックせい。
今回私がご紹介するのはですね、昭和元禄落語真珠ってことですか？また聞いたことない？
多分こうだろうなっていう推測はつけられる、言葉ですね。
はい。
はい。真珠物でしょ？
いや、真珠物じゃないんだけど。真珠物じゃないんだけど。
あ、そう。
全然そういう話じゃないんだけど。いや、これ、すごい実は人気で、最初漫画で始まったんですけど、テレビアニメになったり、ドラマになったりっていうので、結構メディアミックス状態になるくらい。
最初は何？
漫画。
漫画で、もう一回言って。何？
さっきから昭和元禄落語真珠。
今日全部もう一回言ってもい
い？もう一回言ってって言いたかった。
何？
昭和元禄落語真珠。
昭和と元禄と落語と真珠と全部古そうだよね。
そう。
真珠の話ですよね。
ですよね。やっぱりね。
俺タイトル合ってるか不安になってきたじゃねえかよ。
真珠の話をやる落語だよね。
ね。
いや。で、だけど、昭和っぽい感じの、うんうん、ただし、元禄寿司が出てくるっていう。
どんな内容なんですか？
逆に聞いてみたいわ、それ。実はですね、これ、現代がスタートなんですけど、
はい、現代っていうのは平成令和どっち？
平成。
平成ね。
始まったのこれ平成だから、うん、すごい有名な落語家の人が刑務所に慰問に行って、そこでこう受刑者がなんだろう、こう初めて落語を聞いて、おー落語ってすげえっていう感じになり、で出てきたらそこの落語家のところに弟子入りして話がスタートするんですけど、
はいはい、で主人公はその出てきた受刑者の人がってこと、
受刑者の人が本当に何も知らないし、まあぶっちゃけ頭もちょ悪いみたいな感じの人がどんどんどんどんこう落語を覚えていくっていう話だったんですけど、途中からバーンって話が変わって、
うん、
その
音するの？バーンって、
うん、心の中でバーンってした、
これ
ね、心の中で、その師匠がどういう風に落語をやってきたかっていう話に途中から変わっちゃうんですよ。で、その師匠っていうのが、昭和の戦争のもう真っ只中くらいからずっと落語を始めていって、落語がどんどんどんどん衰退していくところを見ていくっていう。
で、実在の人物
は？実在の人ではないですけど、あの人モデルにしたんだろうなっていう感じではあります。
なんとか帝みたいな人。
そうです。で、その、やつをどんどんこう、やっていって、最後には、うんっていう感じなんですけど。
ナセルさん何言ってるか全然わかんない。
ネタバレしちゃうの！
だって、そうやってきて、最後にはっていうやつって何それ。
もうさ、気分乗ってくると本当にさ、ネタバレしそうなんちゃうんだもん。
俺とカズ君こう一緒にさ、波を打ちながらさ、最後さ、へーってなっちゃったよね。
で、これはね、もう見た方がいい。 あの、漫画読んでくれっていう気はなくて、ぜひアニメが、あの、アマゾンプライムで見れるんです、ただで。うん、で、しかも、こう、落語をやってる、山寺。
うん。
山寺って、あの、すごい声優の人、ご存知ですね。
ああ、声優さん、
声優の山寺。
俺、家族見ながら山寺だ
ったから。そう、私もそう思いました。
山にある、なんか山、
山の
奥にある。
そうそうそうそう。
はいはいはい、あの、有名な人、
ね。有名な、あの、声優さんで。
何をやってる人ですか？
最近で言うと、アラジンのジーニーとか。
最近で言うと、ルパンの、
ゼニガタもやってる、
ね。ああ、はあ、はあ、はいはい。
最近で言うと。
も
う
何
で
も。最近の、
本当に
最近で言うと、アンパンマンの、うん、あの、チーズ。
おー。
わかるの？
その方がわかる。
パンっていう、うん、あれ。
はいはいはいはいはい。
と、あと、カバオくん。
はいはいはい。わかります。
あと、ヤッターマンのナレーションもやってるみたいな。
あそうそうそ
う本当に何でもやってる人。
はいはい、わかります。
声優といえばこの人みたいな人が。
ちなみに、エヴァンゲリオンのカジさん。
はいはいはいはい。
ほら、なんで俺
だけわかるじゃん。
わかるんだろう。
やっぱりツボが同じなんだよ、二人。
ね、違うよ、ナセルさんが違うんだよ。
さあ、寂しい。
お前ら二人一緒でどうすんだよ、
さあ、寂しい。
ナセルさんが違うんだよ。
超寂しい。てかもうそう話してるうちに時間なくなってきたし、だけどその山寺が落語やるっていう、しかも結構有名な、あの、芝浜とか、死神とかっていう有名どころをやってって、本当の落語家さん、
うん、
波にうまい。
あの人すごい勉強家だもんね。
めちゃくちゃすごいです。
だから、なぜぬさんの表現がもう全部めちゃくちゃすごい。打ってきて、打ってきて、打ってきて、バーンみたいな。お前誰だよっていう、ラジオ向きじゃない。
とりあえず見たらバーンっていうところがわかるってことですね。
ね、うん、あだから、あれでしょあの、急に師匠の話になったらバーンって。
バーンってね。あ、そ
うそう
ここだって、ね。
自分で言えばいいんでしょバーン、
う
ん。
あ、バーンって思うから。ぜひそれを体感していただければと思います。はい、以上、昭和元禄落語心中、ぜひチェックしてみてください。
ということで、7月25日はどうでしょうかね。あの、真夏日が来ているでしょうか。
ね、そうですね。
今のところの予報では、この日から、梅雨明けなんじゃないかという、
はいはい、
私の予報ですけど、
は
私がヤフー天気を見た上での予報ですけど、
はいはい、
このあたりに、明けてるんじゃないか、34度ぐらいいってるんじゃないかと。
うん
まあ、ただ、昨日の夜の予報ですけどね。朝見てないんでね。
ゴロゴロ変わりますからね。
ね、なので、うんまあ、台風とか来ちゃうとまたあれです。
そうですね。うん、
ということで、あの、もう、うん、もう、まず、真っ只中ということで、
はい。
この夏の風物詩といえば何ですかを一言言って終わりにしたいと思います。
夏といえばやっぱずっとスイカ食べてたいです。ナセルでした。
やっぱり花火ですよ。カズくんでした。
この前プールに行って、やっぱりプールがいいな、しかもやっぱり外のがいいなって。思いました。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオ聞かせては毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレス、ピカステ、@gmail.com まで、ご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。